エペソ1章の、3節から5節まで、では、エペソ1章3節から5節まで、一緒に読みたいと思います。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。アーメン。この御言葉によりますと、神様はどうやら私たちを世界のもといの置かれる前からすでに私たちのことを選んで、そして私たちのことを知っていたということがここには書いてある通り分かります。他の箇所にも私は世界の置かれる前から、世界が作られる前からすでに私たちのことを選んでくださったという箇所がいくつかあります。それは何のためだと思いますか？私たちをあらかじめ選んでおられたのは神様がご自分の子にしようとしてです。それ書いてありますね、ここに。ご自分の子にしようと、何によって？それはイエスキリストによってです。つまり世界の作られる前に私たちをイエスキリストの花嫁として整えるために私たちを選んでくださっていたんです。イエス様、神様の一人子イエス様、イエス様のためにふさわしい助け手をまず必要としている。それで私たちが作られたんです。私たちを作ろうと考えたのは、すなわちご自分の子を作るため、そしてイエス様の花嫁を整えるためです。そうしてこの世が出来上がったんです。ということは、世界が作られたわけっていうのは、世界が何のために存在するか、それはキリストと私たちが愛に満ちた結婚生活を送るためのその場を備えるためにこの世が作られたと考えられないでしょうか。つまり王様が王子様のために、まず王子様のための宮殿を建てた、その宮殿がこの世です。そして宮殿建てただけじゃ寂しい、だからそのふさわしいイエス様にふさわしい助け手を作ろう、そういうわけで人が作られた。それでその宮殿でイエス様とその愛する息子である花嫁、その二人が愛する夫婦生活をそこで送ってほしいということで作られたのがこの世ではないかと思います。そのために神様はこの世の一つ一つを一日一日に分けて整えていきました。一日目はまず光、二日目は、空と海を分けました。そのようにして、一日一日と一つ一つ生き物を作ったり、植物を作ったり、そして第6日、いよいよ人を作ったんです。人間というのはそのように尊い存在なんです。皆さんが考えるよりもはるかにはるかに尊い存在ですよ。なぜなら神様の似姿として作られて、そして神様の一人子イエス様の花嫁として人間を作ったから、だからそのように尊いんです。よく、最近一人殺しをする、若者が言うんですけれども、なんで殺しちゃいけないの、俺も殺されていいから、だから俺もしたいように人を殺すんだ。それに対して大人はうまく答えることができません。なんで人を殺しちゃいけないんでしょうか。それは神様の似姿であるからです。尊い神様の に似たものとして皆さん一人一人を神様が愛を持って作られたそのような尊い存在であり、そしてこの世が作られたのはそもそもイエス様のためであり、そして私たち兄弟姉妹たちのためでもあるから、それゆえに世が作られて成り立っているんです。人間とはそれほど尊い存在なんです。で、世を6日に分けて作って、いよいよ最後人が作られたんですけれども、神様はその人を見て甚だ良かった。神様がお作りになった世の中、もう光も闇も海も空も木々も生き物もそして人間も、見よ、それは甚だ良かった、とても良かった、そういうふうに神様はおっしゃってます。これ創世記の1章の31節に書いてあります。では今、皆さん見回してみて、世の中はそのような甚だ良い状態でしょうか。神様が創造の初めにエデンの園を作られたんですけれども、私たちはどういうふうにして生活しているでしょうか。こんな6畳一間のアパートに月7、8万ぐらい払わなくていけなくて、しかも毎日毎日仕事で残業で遅くまで働いて、やっと一軒家が買えるかどうか、一生働いてやっと買えるかどうか、そういうレベルです。神様がこの広大な世界を作ってくださったのに、なんで私たちはそのような制限に閉じ込められなくてはいけないんでしょうか。それは人に罪が入ってしまったからです。神様が食べてはならないと命じておいた木を取って食べて、そして私たちは善悪を知るようになり、罪と死が私たちのうちに入ってしまいました。そればかりではないんです。人の罪のゆえにこの世全体も同時に呪われてしまったんです。甚だ良かったものが良くないもので満ち溢れるようになり、秩序で溢れていた世界が無秩序になってしまいました。さっき、この世を王様の息子にのために備えられた宮殿のようだということで言いましたけれども、王子様のために、宮殿が備えられ、とても秩序だった宮殿が備えられ、そしてその愛する一人子のイエス様のために花嫁をいよいよ迎えようとしている矢先に、その花嫁が死んでしまったんです。しかもただ死んだのではないんです。ゾンビのように動き回ってフラン州を撒き散らし、破壊の限りを尽くし、その宮殿の秩序だったものを壊して、そして自分の好き勝手に欲しいままに振る舞ってるんです。死んでいるのに、そして花嫁として作られたのに、花婿を全くもって顧みず、あたかもその宮殿の中にある偶像を、あなたこそ私の夫ですとか言って好き勝手なことをしたり、そのようなことをしてます。あるいはみだらな行いを自分自身にして、そして花嫁として作られた自分の体を汚す、そのようなことをしています。私たちがしているのはまさにそのようなことなんです。父なる神様とイエス様がどんなにうめいて苦しんでいることでしょうか。どうしますか。愛するその婚約者が死んで、そしてゾンビみたいに動き回って、そういう悪いことをばっかりしている、自分の建てた宮殿をそうやって汚しているようだったら、普通の感性を持った人だったらもう追い出して、焼き滅ぼしてしまうじゃないでしょうかね。でも神様が成してくださったのは、神様はもともと花嫁として作った私たちをただ滅ぼして焼き殺すという、そんなことはしないんです。救おうと考えたんです。どのように救おうとしたんでしょうか。死と復活によってです。私たちは確かに罪のゆえに死にました。しかし その罪のゆえに死んでしまった私たちをどのようにして救おうとしたかと言いますと、同じ死によって救おうとしました。それはイエス・キリストの死によってです。身代わりの死によって。そして神様はその愛の力によってイエス様を復活させてくださいました。そのイエス様と私たちがつながることによって、私たちもその復活の力に預かることができて、そして生き返ることができるんです。新しい命で、もはやゾンビのような、そんな腐っていく、いずれ滅んでしまう、そういう体はすでに滅ぼされたんです、イエス様によって。そしてそのイエス様を信じる信仰によって、私たちは永遠に生きることができて、もはやそのやりたくもない罪に染まることもなく、したくもない悪をする必要は全くなくなるんです。そのイエス様が与えてくださった新しい命に生きることによって、私たちは新しく整えられた、シミも傷もそういった類のない新しい花嫁として生きることができて、イエス様とその結婚生活を共に、できるんです。他の箇所を、開くんですけども、ちょっと待ってください。私が開いて、どうか皆さんは聞いていてください。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。そうです、私たちは暗闇の圧政から解放されたんです。もはや私たちを縛るものは、ないんです。イエス様にあって私たちは救いを得ています。あ、ちなみに今読んでるのはコロサイの一章です。今読んだのは一章の13、14節です。もう少し、読みますと、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。ここに書いてありますね、巫女のために作られた。つまりイエス様のために万物が作られ、そのイエス様の花嫁として私たちが作られた。すべて巫女、イエス様のために作られたんです。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。ここに書いてありますね、私たち教会はその頭なるイエス様の体です。私たち一人一人がイエス様の体です。それぞれが違った働きをするために私たちは作られています。そして死者の中から最初に復活された方であって、私たちもそれに倣って新しい命をとして生き返る、復活することができます。続けます。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。確かに世の中は私たちの罪によって呪われてしまいました。しかしその呪われてしまった世に対して御子が十字架にかかることによって和解させてくださったんです。私たちとイエス様に対して、私たちと神様に対して和解させてくださったんです。イエス様、そればかりでなく、私たちと世に対しても和解させてくださったんです。私たちの住んでいるこの世の中は確かに呪いで満ちています。汗水流さなくては私たちは生きる糧を得ることができません。しかし 私たち神の子とされたものはすでに和解されているので、その呪いはもう無効なんです。私たちは確かにこの世の中に生きている限りこの世の影響を受けるんですけれども、しかしその呪いはが来たら私たちには影響がないと、すでに信仰によってイエス様は血を振りかけるんです。その呪いはもはや私たちに関係ないということで振りかけるんです。ひたすら働かなくてはならない呪い、女性は生みの苦しみがありますね。また、血は茨とアザミを私たちに対して生えさせ、そして生涯そのようにして苦しんで糧を得なければならない。私たち人がエデンの園から追放されるとき、神様はそのようにおっしゃいました。しかし私たちはすでにその呪いの人生からは解放されているんです。ですから私たちの前に何かそういう不具合が来たときはイエス様の血を塗るんです。振りかけるんです。お前はもう関係ない、俺たちはもう神のことをされたんだ、その信仰に立つことが私たちにはできるんです。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アメン。ではお祈りして終わります。愛する天のお父様、私たちはすでに神の子です。町の状態がどのようになるかは分かりませんけれども、しかし私たちはすでに神の子とされています。それはあなたの御子、愛するイエス様、イエス様を十字架にかけて私たちの身代わりとして殺し、そして生かしてくださいました。私たちの負うべき罪とがを一心にイエス様に背負わせることによって、私たちは死んでいた体がよみがえり、死んでいた霊がよみがえり、新しい命があなたにあっていぶかれました。私たちはもはや罪のうちに歩む必要がないことを感謝いたします。あなたが私たちのうちに新しく生きてくださっているからです。私たちのこの日々の歩みには確かに困難があります。しかしイエス様、あなたはすでに世に打ち勝ちました。私たちが日々勇敢に歩むことができますように、私たちが恐れることなく不安がることなく、あなたの勝利のうちに歩むことができるほどに、主をあなたに会って満たしてください。今日のこの御言葉を感謝いたします。今日ここに来ることができなかった一人一人の上にも同じ恵みを与えてください。またこれから持たれる2部3部の礼拝が、主をあなたにあって祝福され、また夜の勉強会も本当に良い知恵を与えられますように、感謝いたします。このお祈りを私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。では賛美の時に持ちます。